人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週はアフメド・トゥバースさんと菅梓さんをお迎えしてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
今回お二方ご出演になるということで、
はい、アートスペーステトラという、まあ、僕らがこの番組でも何度も取り上げさせていただいている、須崎町のですね、アートスペースがあるわけですけど、こちらがですね一昨年ぐらいからやっているアートフェアアースというですね、企画がありまして、で、これの2024年版というのが、まあ、9月13日から9月23日まで、開催をされまして、世界中のですね、いろんなアーティストだったりとか、みたいなのが、まあ、こう集まって、まあ、その一つのこうアートイベントをですね形成するような企画になっているわけですけれども、その中で、今回ですねアフメド・トゥバーシさん、そして、まあ、菅梓さんを、そこに、参加されているお二人をですね、この番組でお迎えすると。で、このアフメド・トゥバーシさん、この番組ではですねかねてより、この菅梓さんがですね、この番組に出ていただいたときに、パレスチナの現地をですね、菅さんが訪れられて、その写真家として活動されているその菅さんが、その現地を訪れる中でそのパレスチナに、とても素敵な、筋の通った、その劇団というかですね、シアターがあるのだと、でそれがフリーダムシアターという、その劇団、そして劇場でありまして、これが何なのかっていうのはまた放送の中でですね詳しくお話しているのであれですけれども、そこのですね、フリーダムシアターの、アーティスティックディレクターとして、活動していらっしゃるのがアフメド・トゥバーシさん、で、今回ですねもう本当にこの世情の中、非常な、困難な調整を果たして、福岡にですねパレスチナからですね、お越しになった。で、その、現地の状況も含めてですねいろいろお話をお聞きする、非常に貴重な機会になりましたので、ここから、アフメド・トゥバーシさん、そして菅梓さんはですね今回通訳として、お隣についていただきましたので、お二人のお話ここからじっくりとお聞きいただければと思います。
まずは菅梓さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう何度もお話我々は伺ってまいりましたが、ついに福岡に、
そうです、ファイナリーお呼びすることができましたですね。
菅さんからご紹介いただけますか。
はい、私の今隣にいるのはパレスチナのジェニー難民キャンプにあるフリーダムシアターの芸術監督で俳優であるアフマッド・トゥバーシです。
トゥバーシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Nice to meet you.
ありがとうございます。じゃあまずはちょっとそのトゥバーシさんご本人からちょっとその簡単に自己紹介をまずいただけますでしょうか。
Yes, I'm Ahmad Tobasi. I am an actor, director in theater. I worked with the Freedom Theater as artistic director for the last 4 or 5 years. And now I consider myself as international artist.
皆さんはじめまして、アフマッド・トゥバーシです。フリーダムシアターで芸術監督をしています。で演出家であり俳優でもあります。で今国際的なアーティストとになろうと考えています。
あと、この番組をお聞きの方は知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、改めてフリーダムシアターという、これがどういうものかというのもちょっとまたお聞きできればと思います。
Yes, Freedom Theater is a theater based in Jenin refugee camp. It came back a long time for the first intifada, where it started with a woman called Arna Mirchamis, and Arna Mirchamis, she's a Jew married to a Palestinian, and then they have a children, and one of them is Giuliano Merhamis, who become an actor in 48, where we call it Israeli occupation. And from that time, Arna established a small theater called Stone Theater with Giuliano in Jenin camp, the first intifada. And after all that time, in 2006, Giuliano came back and established the Freedom Theater in 2006.
Freedom Theater は長い歴史になるんですけれども、パレスチナのジェニン難民キャンプを起点としたあの劇場で、もともとアルノ・メルハミスという女性、彼女はユダヤ人なんですが、今あのイスラエル領になってしまっている場所、そこにいらして、まあ、彼女がそこに住むパレスチナ人と結婚をして、まあ、息子さんがいます。でその一人がジュリアーノという方なんですけれども、まあ、最初にアルナが始めた小さな劇場から始まって2006年にその息子のジュリアーノが始めたのがフリーダムシアターです。
And nowadays Freedom Theater as other theaters in Palestine we adopt the cultural resistance where you fight, resist, change reality through art and culture.
フリーダムシアターや他の劇場なども私たちは芸術を通して現実を変えていこうというふうに戦っています。
And for sure one of the big success now this year we for our work we been nominated for Nobel Prize。
一つの大きな勝利として私たちは今ノーベル平和賞にノミネートされていることです。
で、まあ、その言ったらその難民キャンプで、まあ、だった場所、まあ、である場所で、そういうふうにその劇場を、まあ、その運営していくっていうことはきっともう本当に想像を絶するすごく大変なことだと思うんですけれども、それをやっていく中で の, その困難だったりとか、なんかどういうような風景が今生まれているのかって、今というか これまで生まれてきたのかっていうのをもう少しちょっと詳しくお聞きできればと思います。
You know, theater in general and art is not easy nowadays in Palestine.
まあ、パレスチナでは、まあ、昔も今も演劇、まあ、アートっていうのはすごく難しいものです。
And for sure this is because of war, of invasions.
まあ、それはまあ、戦争状態にあったりとか、まあ、今の占領、軍事占領をされているということに多く起因します。
War invasions makes people more conservative.
軍事占領による戦争状態というのは人々をより保守的にさせてしまいます。
In this kind of situation, you will not have time, space to think about extra things. You think about survive, you think about yourself, you think about how you will go out alive from the attacks.
このような軍事占領の中に生きていると他のことを考える余裕がありません。考えることは生き延びることや、まあ、どうやって生きていくのか、そういったことしか考える余裕がありません。
And for sure it's very difficult in this kind of situation to convince people about art and culture while they're seeing their families, their houses being destroyed, killed, imprisoned.
このような状態だと、まあ、芸術に対して取り組むというのはとても難しくて、というのはもう家族の家が壊されたりとか、まあ、殺されたりとか、まあ、そういったことが頻回に起きているからです。
And for me this is the point is how to accept there is other different people than you, how there is other thinking or other way of doing life than normal one. And for me we fight for the individual freedom, so if the community accept there is different people, different look, different thinking, for me this is the freedom we start to free Palestine.
重要だと思っている点は他の人の考えを受け入れることができるようになるかということです。他の人の考えが受け入れるようになることっていうのが自分自身を自由にすることであるというふうに考えています。
And for sure after 7th of October it's very difficult to do any play, it's very difficult to invite audience, it's very difficult to do even activity for children because you never know when the Israeli army attack, if people gonna get shot, be gonna be stuck in the theater or in the workshops.
10月7日以降より難しくなりました。子どもたちのアクティビティ、遊んだりすることも演劇を上映することもすごく難しくて、いつイスラエル軍が攻めてくるか、いつシアターの中に閉じ込められてしまうのか、それも全く分からない状態です。
And for sure, that's what the occupation want, They don't want Palestinians do art. They don't want do culture, and just kill this kind of creativity side, and to show the Palestinian again in one picture for the world.
占領軍は私たちパレスチナ人がアートをすることや文化があることっていうのをやめさせたいと思っています。私たちはただまだ戦っている、そういうだけの人というふうに世界に見せたいと思っているからです。
And that's the propaganda of West Europe, America is to show Palestinians, Arabs, Muslims and dehumanize them and show them like they are not the humans.
まあ、こういったプロパガンダが、まあ、イスラエルやアメリカや西側諸国が見せたいパレスチナ人、アラブ人、イスラム教徒の、まあ、像というもの、それが人間的ではない人たちである、だから彼らは人間じゃないんだというふうに見せたい像であるというふうに思っています。
And that's exactly for me when I grow up in the American movies, seeing like Vietnamese, Japanese, Asians are always the bad sides, the bad guys who always attack and kill, have no mercy, have no values. It's exactly they use all the culture, all the art to show us, to dehumanize us.
アメリカの映画を見て子どもの頃育ちましたけど、まあ、ベトナム人、アジア人、日本人などが必ず悪い側というふうに見せられてきて、そういうふうに、私たちは非人間的な扱い、そういうふうなイメージを植え付けられています。
これまでもその具体的に妨害みたいなものを受けたご経験もじゃあ結構あったりするんですかね。
Yes, for sure. I live in Jenin camp now, and especially from 7th October, forget the last 2 years, I lived many invasions. For me, I died many times. I lived the invasions. I saw death many times. And for me, it was a shock how from 2002 they brought us back to the same situation in one click.
特に10月7日以降というのは何度も、死にそうな目に遭いました。でそれは2002年に彼らはボタン一つで私たちを連れ戻してしまう、そのような激しい攻撃がたくさんありました。
まあ、その10月7日以降 の, お話も今触れていていただいてますけれども、その言ったらもう今ニュースでやっぱりその10月7日以降のパレスチナの状況を見ていると、まあ、もう本当にとてもじゃないけどもその生き抜くので精一杯っていう状況だなっていうのは本当に見ていて思うわけですね。でそんな中でフリーダムシアターが10月7日以降引き続き、まあ、どんな活動ができているのか、あるいはもうそもそもできてないのかも含めて、ちょっとその最近 の, その7日以降 の,、うん、フリーダムシアターの状況っていうのがどんな風になっているのかちょっとお聞きできればと。
Yes, as I said, after 7th October was difficult, especially Jenin, because in a way Jenin is like acapital of resistance.
そう、10月7日以降本当に大変で、特にこのジェニンっていうのは、まあ、抵抗の首都であると言われるような町なので、とても難しい状況です。
And you know, when the Israeli also invade in December, they arrest me, they arrest the producer of the theater, Mustafa Shita, and they arrest another actor, which is also, and they attacked the theater, they destroyed the offices, they took the computers.
Yeah. 12月に、まあ、私もですけれども、プロデューサーのムスタファ・シッターと、あともう一人、若い俳優は逮捕されました。で、そして、シアターの事務所は攻撃されて、コンピューターは壊され、シアター自体も、まあ、大きく被害を被ったところです。
And for sure, the arrest is without accusation because the Israeli army believe they can arrest anyone without even a charge. They can just arrest anyone, put them in prison.
特に理由もなく逮捕されて、まあ、イスラエルにとっては特に理由がなかったり、嫌疑がなくても逮捕することができて、刑務所に入れること、そして裁判なくそれをすることが可能なのです。
And I think because I have a Norwegian passport, that's why they released me, because the Norwegian government asked.Why? But my other friends, they still in prison without charge.
私はノルウェーの国籍を持っているので、多分すぐに解放されたんだと思います。ノルウェーの政府が問いかけることができるからです。しかしそれがなければ、私の友人のように今も刑務所の中に裁判もなく入れられているのがよくあることです。
But in this time, we tried hard to continue at least.And focus the child and youth program to continue the work with children, to give them workshops, because we believe in this kind of situation, the most important that the children have a good time with all these difficulties. And you know, it's very hard when you see children lives this kind of situation, and you can imagine how they're gonna grow up having problem with mentality.
まあ、こんな状況ですけれども、少なくとも子どもや若い人向けの、あの活動やワークショップは続けています。このような状況だからこそ、子どもたちには良い時間というのが必ず必要です。あの想像してもらったら分かると思うんですけど、この状況で子どもたちが育っていくっていうのは、まあ、精神的にも絶対良くないからです。
And the program for the theater school, where we have theater school, we continue until now. And last month, we have been in a big tour in Norway for 1 month, and it was yeah, amazing.
シアタースクールも活動を続けていて、先月はシアタースクールの生徒の1ヶ月のツアーがノルウェーで行われました。
For me, I tried to do productions. I did a production. I tried to open. I opened it, but in a very small way because it's very hard for a conservative community. While there is martyrs buzzing the theater, you cannot show any scene of celebration.
上演もあのしたいと取り組んではいるんですけれども、たくさんの殉教者、亡くなった方がいて、亡くなった方が運ばれるのはシアターの前を通るので、まあ、そこで何かお祝いするようなことっていうのはとてもはばかられるような状況です。
That's what I mean. The Palestinian people community, in basically, they are not conservative, but for sure, when there is attacks,The war makes people more conservative.
もともとパレスチナ の, そのコミュニティというのはそこまで保守的ではなかったんですけれども、まあ、このような戦争状態などが続く攻撃があったりするとそれはもうより人々を保守的にさせていきます。
But for me, I believe in theater, I believe in art, and even Freedom Theater, for me, it's an idea, it's not a place. And that's what we try to share, the way to think about art and theater is very important.We can fight, we can disagree, we can agree through art and culture, and that's the way it should be all over the world.
まあ、それでも私は芸術や、演劇の力というのを信じています。まあ、フリーダムシアターっていうその考え方っていうのを特にあの信じているので、まあ芸術を通して戦うこともできるし芸術を通して、まあ、それに賛成とか反対とかそういったことを伝えることもできています。
いやなんかでもお話をお聞きしてるとやっぱ本当あのニュースとかでやっぱ日々見せられるそのパレスチナのこと自体がやっぱりすごくショックでそれ自体で割と結構思考を停止してしまってたんですけど今お話聞いてて思ったのはそれでもやっぱり現地では日常っていうのが続いてるんだなっていうことでやっぱその日常が続く中でやっぱりその人々たちがどのように生きていくかという時にやっぱりその演劇を通してそのワークショップだったりとかそういうものがやっぱり必要になるよなっていうことをなんか改めてお話聞きながら実感したっていう感覚があります
Yes, for sure that's what incubation want you a dead body without soul
そう占領っていうのはあの体は奪ってしまうけれども、まあ、魂っていうのは奪えません、
mm-hmm. And for sure I know someone have the same experience like me grow up under incubation first intifada, second intifada being in prison, being shot being arrested many times for sure the normal thing is to be sick and tired and have issues, mentality issues
まあ、私のように第一次インティファーダ第二次インティファーダを経験して育って何度も逮捕されたり怪我をしたり撃たれたりそんなことがあるとあのまともな精神状態で育つことは、まあ、はっきりと不可能です
But that's the power of art That's the power of theater It's to stay alive to find a way how to express yourself and turn out your problems and misery to become something you can liveOn or from.
だからこそ、まあ、芸術というものによって自己表現をしてそういった自分の、問題というのを治癒していくことができますしどういうふうに生きていくのかというのを見つけることもできていきます
But that's exactly what we're talking about the incubation is punishing like a collective punishment they don't arrest the people who for example military or have they have a fight with the Israeli army they come they punish the whole city when you cut electricity when you cut internet when you destroy streets no water ambulances cannot go inside there is no streets for sure everybody feels tired feel they cannot live anymore
占領っていうのは集団懲罰であって、まあ、勝手にあの逮捕することもできますけれども、まあ、勝手に来て攻撃して電気を止めて水を止めてもう本当にこれは集団懲罰であるというふうに言えます。
And for me again, that's why you, how you can use all the situation you live to a positive way. And for me, this is an example where I turned all my past to a theater to become something else, turning all these issues and show it there is hope, but not hope as what the West promoting us to sit and wait something for good, but hope it's like to work now and change reality.
まあ、そういう状況でも良い方向っていうのもあって、この芸術を通して自分の人生は大きく変えることができました。
You know, it's also for me, even as a Palestinian, it's very hard. Yes, I lived many invasion. I used to, but each time they do this, I really look and I surprised like what kind of humans we become in this world today.
パレスチナ人として、まあ、いろんな攻撃受けましたけれども、どんな人になっていくのか、どんな人がこの世の中にいるのかっていうのが、なれるのかということを考えます。
For sure, there is wars happened before, but in that time was no internet, no TVs, no documentation, Hiroshima, Nagasaki, all this crazy stuff, but was all time. And I thought now, as a human, we are a bit civilized.But what is going on, it's really crazy and make me ask which kind of a human we create for a future.
昔だったら例えば広島、長崎にあの原爆が落ちた時などはインターネットもなかったし情報を取る手段がなかったんですけれども今はそうじゃないです。今は私たちはあの頃と比べたらもっと文化的、文明的になっているはずなのに今どうなっているのか、今後どういう人類になっていくのか、自分自身にも問いかけてます。
And for me, as a Palestinian, I live war, but I wish, I'm telling people, please do not do war. I lived war, I know war, what it means, and I don't want anyone else to live in war.
パレスチナ人として戦争状態の中に住んでいますけれども、どの人にもこのような状態の中に住んでほしいと思っていません。
And that's what always now thinking like,How bad we become as a human, how bad we become to do all this killing, destroying. And yes, we have to say stop for the white colonization mentality of colonizing more and more and more.
パレスチナ人としてもこのような状況も止めたいと思っています。白人至上主義的な入植植民地主義というのをストップさせたいと思っています。
And actually, if you look around the world, you will see there is war everywhere. There is different communities having war.
世界を見渡してもらうと、いろんなコミュニティで戦争状態のようなことがたくさん起こっていると思います。
If you look at China, if you look at the Middle East, if you look at Africa, you look at Afghanistan, Yemen, Libya, South America, all the world is on fire.
中国や中東、そしてアフリカ、リビアなど、どこを見ても、もう戦争が始まるような状態、戦争状態のところがたくさんあります。
A bit Palestinian focus is because we have an Israeli occupation who supported by the West and especially America.
パレスチナが注目されますが、それはイスラエルの占領状態であり、それを支えているのがアメリカだからです。
And for me, in the point when the West understands we should stop colonization.And for me, we should teach children to not fight for flags and borders.
入植植民地主義っていうのをやめて、子どもたちには国旗をのために戦うっていうのはやめてほしいと思っています。
Mm-hmm. For me, I am asking and telling people we should close factory of guns, take down all the weapons in this world.
みんなに伝えたいのはとにかく兵器の工場を終わりにしてみんな武器を捨ててください。
And I'm against any person being killed in the name of the nationalism.
まあ、どの人も国のために、まあ、殺す死ぬなんてことは本当にやめてほしいと思っています。
You know, even this sometimes dangerous for me because my people believe in resistance and fight and for me I believe in resistance but for me I really have big question about guns and killing other people、
まあ、私たちの国でも、まあ、国のために死ぬことそれが抵抗だと思っている人がいますけれども、まあ、そうじゃないと思っています。
I believe in education, I believe in culture, I believe in art.
私は文化や教育そして芸術のことを信じています。
国のために死ぬっていうことはどうにかしないでほしいっていうことをおっしゃるときにまあ、パレスチナってもうそもそも言ったらその土地っていうものにも根ざせないような状態で、まあ、国っていうのがあるような気もしていてでそうなったときにそのパレスチナっていうその、まあ、一応そのカッコつきです国っていうものを成立させるものってトゥバシさんは それは人なのか場所なのか何と思っているのかあるいはそれをどう何を守るべきだと思っているのかってもし聞けたらちょっと難しい質問になるかもしれませんが
That's also another problem because the occupation worked hard enough to divide Palestinians、うん、
すごくもう一つ大きな問題でありますけども、まあ、占領っていうのはパレスチナを分断しています、う
ん、If you go to Palestine now ask what is Palestine?、うんOr what is the future of Palestine? Most of the people will just look at you in a surprise way.
まあ、パレスチナって何どうって聞かれるのはすごく驚くようなことです。
It's very difficult in Palestine to think about future.
パレスチナの将来っていうのを考えるのはとても難しいことです。
In Palestine, you cannot plan next day.
パレスチナでは明日のことすらもうわからないからです。
You can plan, but you never know what will happen.
計画することはできても明日何が起こるかは誰もわかりません。
Any seconds thing will Change.
1秒後にでも全てが変わることもありえます。
And that's why you see Palestinian fight, resist, whatever, but I think they never thought about tomorrow.
みんなパレスチナは戦うことはできても誰も明日のことを考えていません。
Even me and when I talk with other friends discuss situation, even we are now afraid of liberation.
私たちはよく話もしますけれども、自由ってことについて恐怖も感じています。
For sure, the Palestinians have the right to dream about Palestine from the river to the sea, as they say.
まあ、パレスチナの人たちは川から海まで元々のパレスチナの地図の状態というのを夢見ています。
So that's the problem for me. The scary thing is like how we're gonna become one again.
私はすごくどうやってまた一つのパレスチナになるのかっていうことを考えるとすごく恐ろしく思っています。
And that's why you hear like Palestinian West Bank, Palestinian Gaza.
なので皆さんパレスチナ西岸地区のパレスチナ、ガザ地区のパレスチナっていうことを考えると思いますけど、
Palestinian 48, Palestinian outside, Palestinian inside, Palestinian refugee, Palestinian village, Palestinian city, Palestinian all this like divided things that even the parties, even the political parties, they do not have the same point of view or view about what is Palestine.
西岸地区、ガザ地区、そして48と呼ばれる今イスラエル領になっているイスラエル国籍のパレスチナ人、そしてパレスチナ難民、海外にいるパレスチナ人、パレスチナの村とか、まあ、いろんな分断されたパレスチナ人というのがいますし、各政党も何がパレスチナなのかということを誰も明確には言いません。
And for me, for media, I can say whatever that makes people happy. But again, you need to be courage enough to say that.We should live in dignity. I lived in Norway. My neighbor was Afghani, Norwegian, Bolivian, Turkish. We stick to the same law, same rules, and we have no problems.
Media は幸せにはしてくれるかもしれないですけども、尊厳のもとに生きるということが大切で、ノルウェーにいたとき、アフガニスタン人やトルコ人などみんな同じ法律のもとで生きることができていました。
But that's the problem with the Israeli mentality. They do not accept there is a Palestinian in Palestine. All they want to empty Palestine from Palestinians and not accept and see us that we are exist.
まあ、イスラエル人にとってパレスチナ人が存在しているということはとても受け入れがたいことで、まあ、パレスチナは何もない誰もいない場所であるで私たちのことを見ることもすごく嫌っています。
I promise you Palestinian love life Palestinian they don't have any problem they want to live they want to enjoy their life but we arrive to the point that now is too clearly the Israelis not even accepting there is a people, Palestinian people who live in this land. All what they're doing now is just to throw us outside Palestine, and that's why all this, what is going on from the propaganda, the deals, you know, to throw Gaza people to Egypt and to throw West Bank people to Jordan and have Palestine for Israel.
パレスチナ人は、まあ、生きることがすごい好きで、ただ自分たちの人生を楽しみたいだけなんですけれども、まあ、イスラエル人の精神性っていうのはパレスチナ人をとにかく追い出したい、パレスチナ人がその場所にいてほしくないと思っていて、まあ、ガザの人たちはエジプトに、西岸地区の人たちは外に出して、この場所を空っぽにして全てをイスラエルにしてしまいたいというふうに思っています。
That's the problem. We Palestinians did many process, many agreements to live together from Oslo agreement until now. But that's the problem. Israelis do notstick to any deal, and for them the project is so clear from the beginning is to empty Palestine from Palestinians, and that's the big problem.
今までいろんなオスロ条約からいろんな条約ありましたけれども、まあ、イスラエルは最初からそれをやるつもりはなくて、ただパレスチナの土地は、まあ、誰もいない場所であるというふうに考えています。
And it's very obvious, like there is everything is clear on media and news what is going on. If you open to see the news or the internet, see what is going on, it's very clear how you can kill 40, 50,000 people with the big bombsWhere most of them children and women.
まあ、ニュース、インターネットのニュースやテレビのニュースなどを見てもらったら、もうすごく明らかに分かると思うんですけれども、もう被害に遭っているのの方の多くは子どもたちです。
How you can send 350,000 soldiers with the equipment to kill children and women? For me, no problem, go fight a military guy. But what is going on now? It's a genocide.
武装した人が戦うのは構わないですけれども、子どもや女性たちがこのような多くの兵士たちに殺されている、その状況は虐殺としか言いようがありません。
And for me it's really it's insane how a human can accept to bomb and kill this kind of number in a very simple way。
このような大人数が殺されてしまっていることを人々はどうして受け入れることができるのか、私には信じられません。
When I was a child, I saw a lot of cartoons, series, movies about Hiroshima and the bomb. And for me, I thought this will never happen again.
子供の頃、広島の原爆やそういったものを、アニメなどでも見ましたけど、これは二度と起きないというふうに思っていました。
For sure, I couldn't understand how a human could throwA clear weapon or bomb on other human and delete them in this way.
まあ、未だに信じられないのは、人が人をこんなに簡単に消し去ってしまうようなことをできるっていうことです。
But the shock thing is now it's happening again in a different style and more modern online.
信じられないのは、まあ、同じようなことが、まあ、手を変え、そして技術が変わり行われていることです。しかもオンラインで。
I do not understand how the world is still not really doing anything to stop this because it's not about Palestine, it's about humanity.
まあ、これどうしてどの国もこれを止めることができないのか未だに理解できません。これはパレスチナの問題ではなくて人類の問題であるからです。
And that's what we should do is like to unit and make sure thatGenocide not happened in anywhere, in any place in this planet.
私たちは団結して、このような虐殺がどの場所でも起きてはいけないということを伝えるべきで、どんな場所でもこれはやってはいけないことです。
That's why I put my life in danger and talk about this even against my community sometime because I want bigger idea. I want humanity to be first, not nationalism and not white or black or American or Japanese or Palestinian.
このようなことを話すのはとても危険なことでもあります。そして自分のいるコミュニティでも反対を受けることがありますけど、それよりも大きな考え、人類ということを考えてあえてこういう話をします。これは国籍の問題ではなくて優先されるのは人類ということです。
And the planet, the global warming is more important because, you know, Palestine will be desert in 100 years if this global warming continue and no Israeli, no Palestinians will be there.
温暖化がどんどん進むと、まあ、パレスチナの砂漠も広がっていますけれども、パレスチナもイスラエルもなくなるでしょう。
And imagine a global warming continue, Japan will be in a problem, other countries will be a problem, then we will have a little place to live altogether.
まあ、このように住む場所がどんどんなくなれば、まあ、日本でもどこでも住む場所すごく小さくなって、みんなどちらにしろ一緒に住まなければならなくなります。
And for me it's a very small example. Like imagine if an earthquake or a volcano or a disaster, inshallah not, happened in Japan, you will go refugees to Vietnam or Korea or China and they tell you no, you are not welcome because you are Japanese.
So, まあ、こういうことはあってはいけないとは思うんですけど、まあ、天災、地震や、まあ火山や、まあ、そういったものが起きたとして、日本に起きたとして、まあ、日本の人も難民として逃げなければならなくなったときに、まあ、近くベトナムとかに逃げたときに、あの日本人はお断りですと言われたらどうでしょう。
もうお話聞きながらもう共感しかないところも本当たくさんあるんですけど、であのちょっと改めてそのフリーダムシアターのお話にも少し戻してみたくて、まあ、去年かな、そのノーベル平和賞ですっけをあの、まあ、フリーダムシアターの活動が、ノミネートされたということですね。でそのノミネートを受けたことで、あのそのフリーダムシアターの言ったら活動を、まあ、エンパワーメントするものになったりとか、例えばよそからその例えばなんかこうサポートが受けやすくなったりとか、そういうような変化とかっていうのはあったのかっていうのもちょっとお聞きしたいなと思います。
For sure something changed outside, outside Palestine, outside our community. You know, for us, for the community, they are too busy. It's too busy life. And for them, what's mean Nobel Prize? Even they will look at me like, what are you going to do with it?
ノーベル平和賞にノミネートされて、まあ、変わったことはありますけれども、それはパレスチナの国外の話であって、まあ、私たちのコミュニティではみんなとても忙しいので、ノーベル平和賞何それっていう感じで、なんかあんのみたいな、特に国内では何も変わらないです。
Even some people who also sometimes work with us is like, what that mean Nobel Prize?
そう、一緒に働いている人であっても、まあ、それノーベル平和賞に何の意味があるのって言ってきます。
It's very difficult to celebrate while people lost their families, their fathers, their brothers, like people lost houses, people lostfamilies, like what you gonna tell them? We won or we are nominated? What you gonna do with it?
まあ、ノミネートされようと、もしこれが受賞されたとしても、まあ、コミュニティの人たち、近所の人たちは家を壊されたり家族を失ったりしている状況なので、まあ、お祝いできるというような状況ではありません。
But for me, it's a sign that what we do, it's a right thing.
まあ、まあ、一つのこれは、印であって、まあ、あの正しいことをしている。まあ、それだけのことです。
Because each time I doubt, like, it's really theater the way to change? Is real the theater, the art is the way to make differences for people? And each time I doubt, a sign comes. And in that difficult situation, when we got the news, that was a sign for me. Yes, it's right. You should continue what you're doing.
まあ、これは一つのまあ印であるんですけれども、まあ、いつも自分のことを疑っています。この文化や芸術を使って現実を変えていくということが本当に正しいことなのか、いつも疑うんですけれども、まあ、こういった時、特にこういう大変な時期にこういう印があると、あ、よかった、自分がやっていることは正しい、これからも続けていこうという気持ちにはなります。
And for me it's also about other people who in different countries when they hear about the theater the way it's for me for them toto believe more in theater and to continue and to make it bigger and bigger.
他の国の人々たちと会って、まあ、自分がやっていることが良かったということで、もっとやる気にはなります。
なるほど。いや、もうこの流れで聞いてみたいこととしては、もう本当にお聞きするほどに本当にもうすごく大変なシチュエーションなわけですけど、その中で今日本に住んでいる僕らっていうのが、トゥバスさんも含めたそのパレスチナの人々、あるいはフリーダムシアターを、まあ、その人たちをどのようにそのやれることがあるだろうか、何ができるだろうかということをちょっとやっぱどうしてもお聞きしたくて、はい、教えていただければと思います。
I mean, you know, in Japan, in Palestine, we believe we are a good friends with Japan. And for me, you know, I always grow up on Japanese cartoon in Japan culture. You know, we know Japan very well through the cartoons, the series for we grew up as children on this, and I still believe Japanese culture deserve to be more in the world. And I'm so happy that I got the chance to be here and see Japan. I dream to come back again. I dream to have more work here because I want to learn from the Japanese culture. But for sure, Japan is a big country, is an important country in the world. Politically, for sure, can affect. We need help, for sure, as any other countries. But especially Palestine now, under this kind of genocide, we need countries to recognize Palestine, to recognize Palestinians. And for me, yes, we need help with money, always money. It's the most important thing. That without money, you can't do nothing. And you know, in Palestine, there is not big support from the government or culture for art. And I want all the theaters, institutions to collaborate with Palestine. Yes, there is some help. There is some small collaboration, but we want more. And for me, inshallah, after this visit, we will start to think how we're going to open a small place in Jenin camp for children to become children, you know, to have a club. And for that, we will make fundraising. And I hope Japanese institutions, people will support us also, help us donate to make this dream possible for the young children in Jenin camp.
そう、あの今まで子供の頃から日本の、漫画アニメなどを見て育ってきて、日本はすごくあの友達だというふうに思っています。で、日本のことをパレスチナの人は本当によく知っていますし、日本のことが大好きです。日本の文化はとても世界に貢献していると思っています。で、日本ができることっていうのはもちろん政治的なこともたくさんありますし、政治的なこのアプローチっていうのも必要です。そして日本はじめいろんな国がパレスチナを国として承認してくれることも大切です、うん。まあ、そして、まあ、お金のサポートというのももちろんとても大事です。お金がないと何もできないので、それもすごく大切だと思っています。で、このように日本に来てすごく嬉しいし、また日本に来たいと思っています。で、日本の、まあ、劇場や、まあ、いろんな小さな場所などとコラボレーションこれからもできたらいいなと思っています。で、これから、子どもや若い人のための新しい場所をジェニンキャンプに作ろうと思って計画をしています。まあ、それを始めるにも、まあ、お金もかかりますし、日本の、まあ、いろんなアートの場所と、まあ、小さくてもいいのでコラボレーションしたりファンドライジングなどもやっていくので、ぜひサポートしてもらえると嬉しいです。
And for sure more important also to talk about the story, to share what is going on in Palestine, to make people know about the situation in Palestine. This is also very important because everything tried to cover this kind of what is happening.
人々と話をして知ってもらうということもすごく大切です。まあ、いろんなことが隠されていることも多いので、まあ、お話をして伝える、そういうことも大事だと思っています。
Because I believe the Palestinian case, it's not just for about Palestine. It's really connected the whole world. If you look at the politics in the whole world, the problem in Palestine connecting every issues in this world.
パレスチナの問題というのはパレスチナのだけの問題ではなくて、まあ、いろんな世界中の問題とつながっています。自分の周りを見渡してもらっても分かると思うんですけれども、パレスチナの問題とつながっていることはとても明らかです。
If you talk about Iran, Russia, Ukraine, US, Israel, China, everything is connected.
イラン、ウクライナ、アメリカ、イスラエル、中国、まあ、全部どの国も全てつながっています。
And most important also for me to educateyoung people, to teach them history so they do not repeat the same mistakes.
一番重要だと思っているのは若い人たちに歴史を伝えて、まあ、そうこんなことを繰り返してはいけないというふうに教えていくことです。
いや、やっぱりお話を伺う中で、そのなんだろうな、やっぱりフリーダムシアターの活動を続ける中でも、そのことをやって何の意味がある、もう今この瞬間にどうにか すべきだろうということを多分たくさん言われてきたみたいなお話もあったと思うんですけど、そういう時に今まさしくその未来に向けて 若い世代に向けてっていうことがあったと思うんですけど、なんかそういう言ったらこうそんなことやって何の意味があるってその切実にその同じ国の人たちから言われた時に、トゥバシさんはどうやってそれをこう乗り越えていくというか、でもこれはやるべきなんだっていうことをその人たちに伝えたり表現してるのかっていうのをちょっとお聞きできれば。難しい質問ですけどすみません。
No, for sure they don't believe in what I'm doing、and you know for、for the theater and art in our community is something even extra、it's like people they don't look at it as something important。
パレスチナではまあ、いろいろ言ってくる人っていうのは私がやってることを、まあ、信じていない人たちではあるんですけれども、パレスチナで、まあ、芸術や演劇っていうのは、まあ、余計なものっていうふうに見られています。
And for me it's about making an example. If I am success and if I am doing something good, I know they're watching me. So it's very important me to be in a good situation and show them that I'm doing success。
まあ、自分が成功すること、そしてそれが一個のサンプル見本のようになればみんなは自分のことを注目するので、自分がどんどん成功していいような状況、いい状況にいるっていうことが彼らを納得させる材料になります。
And for me sometimes I see them like when we have a chill time or there's no attacks and we can do things, I see them, they want to join, they want to come, but the culture, it's making them afraid。
まあ、攻撃がないとき、ちょっとリラックスしているようなとき、そういったいつも反対している人たちも劇場に来たいというふうに思っています。でも基本的にあるそこの文化っていうのがみんな人にそういったところに行くのを見られるのが、まあ、怖いというふうに思ったりもしています。
And I know like in any other countries you need to be strong or crazy to do things against the community how they think。
コミュニティに反したことをするっていうのはとても恐ろしいことだというふうにみんな思っています。
You know, for them sometimes even some communities in Palestine believe theater and art is a West idea. They brought it to us to destroy our culture.
まあ、いろんな場所で劇場やアートっていうのは、まあ、西洋的なもので自分たちの文化を壊すんじゃないかというふうに思っている人もいます。
I remember one story before when I wonthe best show monodrama in Ashram al-Sheikh festival in Egypt。
まあ一つ覚えてるのがエジプトで自分がショーをモノドラマのショーを取った時です。
For me it was big news, but I didn't know the people in Palestine was celebrating. Like Palestine is the number one in theater competition. Yes, Ahmad Tobasi was like when I see the Facebook.And when I arrived to Jenin, like they're celebrating with the flag, like wow.
全然それを知らなかったんですけれども、パレスチナが一番になった。そしてみんな国旗を掲げて、Facebook とかにそういうことを書いて、自分がジェニーに戻った時にみんなが国旗を振ってお祝いをしてくれた。とても信じられないようなことでした。
And I believe the relation with the community is like love and war.
コミュニティとの関係性っていうのは。愛と戦いであるというふうに思いました。
If you do something they like, they love you. But if you do something against what they believe, they will hate you.
彼らが好きなことをすればすごく愛してくれるし、嫌なことをすれば彼らはすごく憎んできます。
I remember we did the play about fighters. All the community came to the theater. They saw the show. They were cheering, happy. But when we start to talk about rights, women's rights, children's rights, open up minds.For sure they will like, oh, no,
トワイターの話をするとみんな喜んで劇場に来ますけど、それが権利、女性の権利だったり、そういったことを話すとみんなちょっと眉を潜めて嫌な顔をします。特に、人権や女性の権利、そういったものを話すのが嫌います。
いやもう本当にとてもなんかそのやっぱパレスチナと日本っていうのを同じようには重ねはできないんですけど、とはいえ未来に向かって僕らが何ができるかっていう時にやっぱり歴史をちゃんと認識して、まあ、言ったら教えて、で繰り返さないようにしていくっていうことが大事だっておっしゃってて、でそれは本当に今僕らの日本にいてもすごく感じることで、今日本、まあ、これ日本に限らず世界かもしれないんですけど、本当にもう物事の判断がすごく短期的というか短い目線で、で もうすぐ効果があるかすぐ意味があるかみたいなことだけでいい悪いが決まってって、でそれこそ歴史から学んで長い目で見たときにこれはやるべきじゃないみたいな判断が全然できなくなっているっていう現状があるからこそ、なんか自分たちに何ができるかなっていうこともなんかその戸部さんの話を聞きながらすごく感じたっていうところでした。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。番組としては菅さんに何度かご出演いただいて、
はい、
パレスチナの方々の、まあ、一人一人のこう姿が見えるようなお話を伺ってきたものですから、そこから世界情勢としてはもうかなり大きく変動しまして、うん、
はい、
なんかすごく我々としても、うん、もうやるせない気持ちだったじゃないですか、うん、
本当に本当に
今回本当トゥバスさんにお会いできて、うん、で実際にこれも生の声としてご体験されたことなども聞けたので、
うん、
なんかよりこう鮮明に映ったと言いますかね。
そうですね、うん、やっぱもう本当に菅さんのおかげもあって、うん、そのパレスチナっていう、まあ、僕らも正直そのなんか中東情勢みたいなレベルでしか、うん、すごく抽象的にしか捉えられてなかったものを、
うん、
まあ、これまでのこの番組の中で数回お話しいただくことで、
うん、
本当に今佐藤さんがおっしゃってくださったみたいに、なんだろうな、その顔が見えるというか、うん、体温が感じられるというか、
うん、
確かな人間としている人たちっていうことでの、うん、やっぱりそのパレスチナのイメージが出来上がった中での、やっぱり昨年の10月からのやっぱりそのイスラエルによる侵攻ということで、まあ本当にちょっとやっぱり他人事じゃない状況のまんま、とはいえもう本当に止めようがないみたいなこの状況をとにかくまあ見ていくしかないって今なっている中で、まあもちろんそのね抵抗のしようはいろいろあるとは思うんですけれども、まあそういう最中にですね、まあこうやってトゥバシさんをお迎えしてですね、やっぱり現地の状況であったりとか、その中でどのように引き続きまあその彼らが活動しているのかっていうことを、まあ今回本当にこの番組を通してですね、お届けできるっていうのは本当に自分としても誇らしいと思っているし、
うん、
できれば多くの方にですねこれ聞いていただいて、また次の人たちにですね、うん、伝えていけるようなものになってもらえたらなというふうに思うところです。
来週もお送りしてまいります、
はい、
来週はなぜ日本に来たのか、そういったお話も伺っておりますので、
はい、
ぜひお付き合いください。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。